さてですね、なぜ NHK がこれほど嫌われ嘘の報道を続けるのかという原因をですね、 NHK の最盛期、みんなが NHK を愛してた時、好きだった時、その時の映像を見て探ろうというふうに私は思ったわけですね。で、ちょうど入院してることもあってですね、時間もたっぷりあると、輝ける頃の4つの NHK のドキュメンタリー作品を見て、それで私はやっと現在の NHK の嘘放送というものを理解することができました。その基本的な原因は NHK がポンコツだったから、もしくは悪人だったから。しかし悪人だったとポンコツだったと比べると、どうもポンコツだった方が本当だったように思うんですね。最初に山の分校の記録という非常にこう心温まる素晴らしいドキュメンタリー、それからその次に新日本紀行の葛飾のものと大阪の河内のものと2つ比較しながらお話をしました。で、今日は最後にあたりますが、失踪する日本、光と影と題した作品で、1960年から1975年ぐらいが中心なんですが、全体としては戦後50年をですね、40年を振り返った日本社会の成長と、それに対する見方がですね、非常にこれも NHK 当時の NHK らしい優れた技術と、演出構成によって作られております。で、ちょうど東京オリンピック、東京オリンピックっていうのが朝鮮戦争の復興の次に来た大きな日本の成長の機会でしたね。道路は舗装されていなくて泥道、そこに三輪自動車が揺れながら走っているという戦後の日本の象徴的な風景ですね。それから徐々に東京を中心として地方に発展していく進歩の近代化の状態、それがまとめられる大阪の万博後の変わってしまった日本社会というものなんですね。で、この取り扱いを見ますとですね、光と影とありますけども、影を非常に強調してますね。例えば四日市喘息なんか出てきますが、四日市喘息っていうのはどういう公害かというとですね、四日市のを工業地帯にするときに、工場ができますね。そのときに工場ができるときに、まず煙突が必要なわけですよ。いろんなものを燃やしますからね。そうすると煙突を建てたわけですよ。で、このぐらいでいいだろうなと思って30メートルぐらいの高さの煙突を建てるわけですよ。で、そこに働く労働者の住宅はですね、工場に近い方がいいだろうなと思ってですね、そして、近くに工場の周りに住宅を作るわけですね。それはね、悪いかっていうと悪くはないというか、人間の知恵っていうのはそういうもんなんですね。で、それで工場を運転し始めますと、工場から出た、その時は硫酸ガスが主たるもんでした。それが重たいもんですからね、硫酸ガスって SO2 なんですよ。で、硫黄っていうのはだいたい1原子で32の分子量を持ってまして、酸素は2分子で32ですからね、合計で64分子量、64のガスなんですね。空気は分子量がだいたい29ぐらいですからね、だから半分以下ですから、当然煙突から出た硫酸ガスのガスはですね、どんどんどんどん近くの労働者の住宅のところに落ちるわけですね。ですから喘息になった、これが、四日市喘息なんですね。で、発展する時っていうのはですね、発展させようとした人たち、例えば工場を作った人たち、技術を作った人たちが悪意で喘息をもたらそうと思ったわけじゃないんですよね。そういうふうにこう言う人もいてね、本当にこう人間っていうのは自分の立場を強くしようと思って嘘を言うなと思うんですが、誠心誠意やってそうなるんですよ。で、四日市喘息ではもっと滑稽なことが行われたわけですね。で、煙がすぐ落ちるんで、 労働者住宅の人が喘息になる。じゃあまずいと思ってですね、煙突を高くしたんですよ。80メートルとか100メートルとか高くするんですよね。高くすると今度は煙は労働者住宅に落ちませんよ。これで解決したと思ったわけですから変な話なんですけど、まあ思ったんですよ。誠意を持ってそう思ったんですよ。そしたら高い煙突から排出される重たいガスはですね、少し風にたなびいてから地上に落ちますから、いずれにしても分子量がですね、64のガスがですね、空気が29だったら必ずどっかに落ちるわけですからね、落ちるんですよ。それで四日市の工場から離れた町の人たちが今度喘息になるんですよ。おっといけないと、これはいけないということになって、今度はどういうふうに考えたかっていうと、やっぱり工場から出る煙自身がきれいじゃなきゃいけないんだなって気がつくんですよ。それまで10年ぐらいかかっちゃうんですよね。いやまあ工場とかよく知らない人間の知恵とかよく知らない人はですね、それはサボったからだって言いますけど、そうじゃないんです。気がつかないんですよ。人間ってのはそういうもんなんですよ。公害つもののほとんどはそうなんですね。まあ悪徳公害ってありますけどね。その後は四日市は素晴らしかったんですよ。その後こういう状態になる。これは人間が何か新しいことをやるときにですね、知恵が回らないわけですからしょうがないんですね。それで喘息患者が出る。とこれは大変だってことになって、その後その頃に非常に注目された公害は四日市の喘息と水俣病、水銀の水俣病だったんですけど、水俣はですね、考え方間違っちゃったんですよ。生産するのが悪いになっちゃったんですよ。だから量を減らそう、生産量を減らそうってことになったんですね。しかし生産量を減らすたっても工場は動いてます。その工場はまあ日本にとって大切なんで動かさざるを得ないわけですね。だから生産量2分の1ぐらいにして生産するんですよ。それが簡単には水俣だったわけです。減らせ減らせとみんなが言うから。しかし出てくる有毒物は2分の1に減るだけですからね、同じような病気になるんですよ。ところが四日市の人はすごく偉かったんですね。偉かった人は誰かっていうのを大体はまあ言えるんですけども、それはまああまりここに言わないことにしましてね、四日市ではどういうふうにしたかったら、工場から出る煙をきれいにしなきゃいけない。きれいにするには量を減らしたってきれいにならないから、技術で汚いものをもうなくしてしまおうということにしてですね、実は数千分の1にしたんですよ。数千分の1に生産量を減らすってことはできないんですよ。それ社会が発達しませんから、実際上できないんですね。実際上できないんです。だからそれはそうした。それで四日市は現在では生産量は当時よりかずっとずっと多いんですが、空気は当時よりか何千分の1になってきれいになったんですね。でその時にこう人間は何を考えるかっていうのがまあ致命的に重要なんですね。すごく重要なんですよ。要するにそこで頭が働かなきゃいけないってことなんですよ。ただ減らせ、ただダメだ、ただ江戸時代に交代しろって言ったらですね、人間の平均寿命は日本人の平均寿命は43歳のまま、みんな一生懸命桑を振るって畑をと耕しですね、赤ちゃんのおしめは汚いおしめのままお母さんが一生懸命洗う、洗濯機もない冷蔵庫もないっていうような時代のままになってしまうわけですね。それは今でもですね、そういう国はいくらでもあります。そういうところのいわば貧困な町に行くと本当にかわいそうだっていう感じがしますよね。しかし少し昔の日本はそうだったんです。で、要するに人間が幸福になる、健康になり長寿になり文化的生活を送り苦しさが少なくなるということはどういうことかというと、必ず知恵がいるんです。昔に帰るとかノスタルジアを考えてはいけないんですね。それはもう私の意見じゃないんです。もう意見を超えてますね。っていうのはもう事実がそうだからですね。事実がそうだったわけです。全世界的にそうだったわけですね。その時に、NHK が発展というものはどういうものか。 つまり光の部分が 80%、 影の部分が 20%、 このものを発展しないのかどうかということをこのドキュメンタリーで投げかけてくれればですね、それはその後の日本人が、例えばその後に起こった緑十字事件とかそういうのはいろいろあります。産業上の事件もあります。それから交通とかそういう意味での事件もあります。そういうのの解決が非常に早くなり、また犠牲者を減らすことができたでしょうね。だけどこの4つのドキュメンタリーで、山の分校、葛飾、河内、そして失踪する日本、これで NHK が描いてきたものはですね、人間には知恵はないと。知恵はないから新しいことをやってですね、たとえ我々がそれによって幸福になってもやめた方がいい。これを象徴したのが NHK の最後のこの番組でですね、語り手がですね、暴走日本つ、暴走発展つったかな、高度成長、暴走成長かな、激走成長かなんかに間違って言っておりました。この日本の発展が早かったのは暴走したわけじゃありません。日本社会が平等だったからです。日本社会が平等だということが発展との関係でどうなったかという考察こそがですね、1960年から1975年のあたった高度成長の日本の社会現象の本質にあったわけです。それを NHK が報道しなかったということを今度私はこれを見てですね、つくづく感じまして、この延長線上が現在の嘘番組につながってるということも明瞭に分かりました。やはり嘘番組をなくすためにはNHK が高度な判断力を、知識と判断力を持ち、誠実な心で番組を作るということだったんだなと。それがなかったために結果として NHK は今嫌われる NHK に変わったんだなというふうに私は思いました。